はい、おはようございます。井上です。今朝も朝の配信をスタートしていきたいと思います。2024年5月18日ですね。5月の週半戦、今日は土曜日、いかがお過ごしでしょうか。今日のテーマはですね、スマホの音声認識を使うと頭が良くなる、フリック入力が下火にというところが、いう記事がありましたので、まあそれについてね、ちょっとお話をしていこうかなというふうに思います。で、まあ、そもそもスマホでね、文字を入力するとき皆さんどのように入力されてますかというところで、フリック入力って例えば、50音のね、あるじゃないですか。で、ボタンを押すと、こう、四方八方に十字でできて、こう横に指を滑らして入れていくパターンですよね。まあそれと、あとガラケー打ち、あだったらこう5回押してとかいうのはあるじゃないですか。まあどっちかが多いんじゃないかなっていうところがあるんですけれども、やっぱりですね、フリック入力してる人って全体の5割以下って出てますね、記事によると。で、一番、フリック入力使っているのは、どこなんだろう、15歳から24歳の女性でも 47%、 それ以上でもそれ以外でも 30% らしいですね。なんか意外とフリック入力を使ってないのかなっていうところですね。やっぱガラケー打ちがやっぱり相変わらず多いのかなっていう気がします。あとはキーボードでローマ字打ちする人もいますよ。キーボードバッと出してね。私どちらかというとそっちの方が多いかなっていうところなんですけど、で今回の記事ではね、音声入力っていうところを結構注目されているんですね。で、音声言葉に出して入力、声に出して言葉を入力するメリットとはっていうところで、要は結局1分間で話せる文字数って手書きじゃない、手書きよりも文字の、声の方が圧倒的に多いですよね。喋った方がたくさん出せるっていうところがあるので、すごく便利だよっていうところがあるんですけど、ただ日本人の場合っていうのはそもそも音声入力に慣れてないから、言葉で文章を入力してた時、予想以外にこう頭で考えてね、文章考えてやることが多いから結構難しいみたいなんですよね。だからこれ結構これを続けていくと意外とこう思考を整理する訓練になるっていうふうに記事が書かれているんですね。で、確かに声に出して喋るって思ってる、考えてること喋るっていうのは結構慣れちゃえばどうってことないんだけれども、意外と大変っちゃ大変ですよね。で、この私の音声も、喋ってますけど、別に原稿があるわけではなくて、今日これ喋ろうって思ったことを、気ままに喋ってるんですよね。なんか常に考えながら喋っているっていうところなので、確かになんか頭の回転は早くなりそうかなっていう気はしたりはします。なので、音声で入力していくっていうのは結構本当ありかなっていうふうに思います。だから、文字の音声認識っていうところが以前は、なんていうかな、ちょっといまいちだったと思うんですけど、最近って使ったことありますか？音声認識って。結構精度高いんですよ。これパソコンでもそうですけど、最近のその OS とかアプリとかに搭載されている音声入力機能ってなかなかの精度なんですよね。だからほぼほぼ、思っているようなことを理解というか認識して、テキスト化してくれます。なので、もちろんですね、100% ではないんですけれども、ただただですね、ほぼほぼその文章の内容とかっていう風に伝わる部分にはなるのかなという風に思ったりはしています。で、意外といいのが、あれなんですよ。チャット GPT ってあるじゃないですか。有料プランにした方がいいんですけれども、で、当然チャット GPT も、音声入力できるんですね。で、チャット GPT の音声入力だったら会話みたいな感じになっちゃうんですけど、例えばスマホ、私は iPhone 使ってるんですけども、iPhone って音声入力ってあるじゃないですか。で、チャット GPT のアプリを立ち上げて、で、今から喋ることを、文字起こししてくださいと。じゃあ音声入力をしていくわけですね。音声入力を普通にしていって、で、最後に、ここまでの内容を、の、文章を校閲して、正しくリライトしてくださいっていうふうにやると、綺麗な文章に変わるわけですよね。だから、音声認識でいくと 100% は、拾いきれないんだけれども、だけど、チャット GPT みたいな AI をかますことによって、それをちゃんと最後、文章を整えてくれる。で、結局 AI なので、前後の文章関係から、日本語の間違いとか全部訂正してくれるんですよね。なので、ほぼほぼ、整形された文章が出来上がってくると。で、当然ですが、最後に一通りパーって目で通していって、人間のね、目視で、最後リライトするってことは必要なんですけれども、それでやると意外と音声入力って結構使えるなっていうところですね。だからチャット GPT みたいな AI をかますことによって、結構いけるっていう風な印象を最近持っています。で、多分そう遠くない将来、その音声入力自体にも AI の、今も入ってんのかな、ちょっとよくその辺よくわかんないですけれども、AI のその、なんとかな、機能が追加されれば、もう認識している段階で、 そのテキストに転換変換する段階で AI で処理してってなことになれば、より精度が高くなってスピーディーに、まあ、使えるようになるんじゃないかなと思ったりはします。ですから音声入力とかって本当にいいっすよっていうところで、あと LINE とかで返すときって結構短文でパンパン返すじゃないですか。あれめちゃめちゃ音声だと早くできるんですよ。だから音声でちゃちゃっと入れて返すっていう風にやった方が、スマホとかの場合ってパソコンとかだったらね別にパパッと打てるからいいけれども、スマホとかで文字入力に慣れてない場合は、まあ、音声入力を使っちゃった方がいいんじゃないかなと最近すごく思います。それだけ精度が高くなってきたかなというところですね。だから以前あれなんですよ、音声入力はあとパソコンの、Google ドキュメントとかも音声入力って機能があるので、Google ドキュメントの音声機能をオンにして、で音声で収録したデータを文字起こしさせたりとかしてた時があるんですけれども、まあ、それでもほぼほぼ取れてはいたんですが、やっぱなかなか難しいところがあったんですが、多分今のように今みたいに AI かますことによって、まあ、そこをちゃんとね文章を校閲してくれるようになれば結構効率いいのかなというふうに思ったりはします。ですから文章書くことが多い人とかっていうところも、この辺をもっとうまく使っていって、考えていくといいんじゃないかなと思ったりはします。ですから例えばメルマガとか書いてる、まだねこれやったことないんですけど、メルマガとか書くときに音声で原稿バーっと打っていって、入力していって、でそれを、今度はチャット GPT とかでちゃんと文章直してもらって、でメルマガにするっていうのも結構ありかなっていう気はしますよね。で結局文章書くときって考えながら書いていくから結構時間かかるっちゃかかるんですよ。だけど喋るときって意外とある程度頭の中で整理ができていればさらっと喋れるじゃないですか。で結構な分量書けるので、まあこういうふうな形で音声でやっていって、ライティング、なんだ AI で修正していくっていう活用法はすごくありかなというふうに思ったりはしています。とにかく音声入力って意外といいので、まだやったことない方はですね、ぜひね、試していただきたいなというふうに思いますし、例えばそれこそですよ、こうやって音声で収録しているじゃないですか。で、今ってこのスタイフって確か文字起こしの機能って多分あると思うんですよ。AI 使ったやつがあると思うんですけれども。だからそれで音声を取っていって、で、文字入力っていうのを同時進行でやっていけば、要はテキストデータも出来上がるわけですよね。そしたら例えばこの音声配信であれば音声は音声でいくと、でテキストはテキストで文字ベースで情報発信もできるってこと、一石二鳥ですよね、一回の操作でっていうところだから。これは今まではそのなんていうかな、自分で例えば耳で文字起こししてとかいうところをやらなきゃいけなかったから大変だったけれども、もう AI 使えばサクッとできてしまうので、まあ、これも結構ありかなと。その情報発信していく上で、もちろんその音声で伝えた方がいいこととテキストで伝えた方がいいことっていうのもありますし、発信者側からすればね。で、受信者側からすれば、音声で聞きたい人もいれば、文字で聞いてみたい人もいるわけですよ。で、音声だと、ある意味その、なんていうのかな、時間が取られるわけですよ。ながら聞きができると言えども結構時間がかかると。で、文字だったらある意味一瞬で、一瞬って言い方おかしいかもしれないけど、パッと見た感じである程度容姿はつかめるってことがあるので、スピード感で言ったら文字の方がやっぱいいわけですよね。そういうことを考えると、まあ、ここから先は音声とテキスト両方、結局 YouTube とかもそうじゃないですか。音声じゃ動画だけれどもテロップ入れたりしてるって、ね、やっぱそういうところなんですよね。うん。なので今後はやっぱその音声入力、ちょっと話がねあっちだこっちだしちゃってますけれども、まあ、音声入力っていうものを軸にしていきながら、だから入力作業を音声にする、でそこに AI をかましていくことによってちゃんとした日本語にしていくっていうことをねやっていければいいんじゃないかなと。でそれこそですよ、 AI なので日本語で入力したものを、それこそ英語に、翻訳してくださいって言ったら外国向けにも情報発信が一応できるわけですよね。うん、だから今私英語やってますけど、なんとかな、その日本人で文法を完璧にしなきゃいけないっていうふうに思ってるんだけど、基本的に英語ってなんつうかな、その語順の並びさえしっかり押さえとけば、ある程度ちょっとしたこうズレとかあったとて伝わるっちゃ伝わるんですよ。でそこの文法の誤りみたいなところを AI が適正に直してくれれば、まあ、ちゃんとしたものになるわけですよね。うん、だからなんていうかな、本当に今までよりも、そのなんとか多言語化もしやすくなってくるっていうのもあるし、まあ、いろんな意味で効率化が図れるなというふうに思ってます。なので、ちょっと話がね、いろいろ言っちゃいましたけれども、まあ、とにかくポイントは音声入力っていうのが結構精度は、特にスマホの音声入力っていうのの精度は飛躍的にアップしている。だからそれ使った方がいいよと。で、使えば使うほど、その考えながら話していくっていうところ、スキルが身につくので、まあ、頭の回転速くなるよねっていうところと、あとはその AI をかますことによって、アウトプットされる出力、テキストデータっていうところが、 ちゃんと校閲されるちゃんとあの訂正されるっていうところがあるのでまあかなりいいですよねっていうお話でした。なのでぜひですね音声入力っていうものを試していっていただけるといいんじゃないかなというふうに思っております。というところで今日はですね、ニュース記事ですねネット記事で、スマホの音声認識を使うと頭が良くなるっていう記事がありましたのでまあそれについてお話をさせていただきました。音声入力してるよとすげえ効果あるよっていうふうにね、実際やられる方いらっしゃいましたらぜひね、コメントいただけたらありがたいなというふうに思っております。というところでぜひね番組のフォローも忘れずにお願いしますというところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。